初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。3月ですかね。
3月ですね
いや、もう忙しいシーズンに入りましたということで皆さんも引っ越しで大変。あ、でもなんかこの間知り合い リフォーム屋さんの社長さんが言うには、引っ越しの業界の人たちの人がなんか少なくって、
はい、
引っ越しできないんですって。
あ、それなんかテレビでやってましたよ。
やっぱそうなの？
なんかなかなかもう予約が取れないって。だから特に土日とかはまず無理だから、もう平日のもう時間で、で午前中も結構混んじゃうから、もう午後とか午後の遅い時間とかそういうところにしてくださいみたいに風に言ってましたよ。
やっぱ人不足って結構あるね。なんかね、そのリフォームのね、社長さんが、やっぱこういう、僕なんかもやってるんだけど、現状回復の工事の、昔はもうバンバン来てたんだって。
はい。
え、もうやめてっていうぐらいまで来てた。発注力、もうこの短い期間でって言ったんだけど、はい、今意外とそうじゃなく、ないよって。引っ越せないから、結構緩いよっていう話を聞いてて。
へぇ、
そうなんだ。うちあんまりさ、やんなくなってきちゃったから、そっち方面、ね、リノベーションとかも結構ね、やってるので、
はい。
だから、ちょっとそんな話をちょっと聞いて、なんか、あ、結構人不足って意外とちょっと身近でも、影響出始めてるなっていうのは感じましたね。
いろんなところでも人手不足ってあるんですね、もうね。
ね、確かに業者さんも今いないんだよね、うちらの。
ああ、そっか。いやー、どうなるんだろう、これから。
だけどね、前にもここでも話したと思うんですけど、なんていうの？うちらの建設業っていうのは、今チャット GPT ができたじゃない？
はい。
生成 AI が。
はい。
あれがすごいどんどん、なんつうの、言っちゃうと、弁護士とか税理士さんだとか、その死がつく侍業っていうの？
はい。
ああいうのが全部もう仕事取られちゃうんだって。
あ、そういった人たちもですか？
そう。
はあ。
保険屋さんとかも、結局前からのデータ、この場合は、どのぐらいの何対何とかっていうのもデータめちゃめちゃあるわけじゃん、何十年前からの。だから、もう入れたら、はい、じゃあもう何対何ですと終わっちゃうから、今までみたいに電話で交渉して、ああですか、こうですかとかっていうのも、実際はなくなるみたい。
はあ、なるほどね。
ああ。だから、皆さんそういうふうにやってらっしゃる業界の人たちは、もし建設業だけは、そういうふうにならないので 今からでも遅くはないので、
はい、
結構、なんていうんですか、一から物を作ったりするのは、どちらかっていうと、面白いかもしれないですから。
そうですね。
お待ちしてます。
お誘い。
いや、うちじゃなくてもいいんだけど、はい、大工さんとか、確かにね、畳屋さんとかっていうと結構今厳しいかもしれないけど、塗装業にしろ、ね、内装業にしろ、大工さんにしろ、ね、やっぱ結構今ほんと少なくて高齢化してるんで。
そうですよね。
だから、皆さん待ってますよ、みたいな。
はい。はい。
ね、これから新社会人ってね。
そうですね。
出てきてる人も、面白い。ですよ。建設業もね、建築業もね。
選択肢の一つにね。
選択肢の一つとして、本当、もう手、自分の手が、商売道具なんで。
ねえ、本当ですよね。
そう、取って代わるものがないですから、丁寧にやれば丁寧にやった分だけ仕事はずっと継続されますんで。あと、お人柄なんでね。皆さん。よろしくお願いしますっていうのは、お待ちしてます、この業界で。
ということですので、はい、よろしくお願い
で、
します。はい。
まあ、シーズンがシーズンなので、前回から
はい。
の、まあ、賃貸物件の探し方の、まあ、パート2で。でも、前回にほとんど話しちゃってるんですよね。あと、ちょっとしか話してないんだけど。だから、ちょっと軽く、前回話した内容
はい。う
も、ちょっとさらいながらっていう方
ん。
が、菅さんいいよね。
そうですね。じゃあ軽めに、はい。
軽めに、ババババって、
はい。
こう、で、皆さん、通学、通勤とかね、生活に、必要な、例えば駅、あと郵便局とかスーパー、コンビニなんかの位置は確認してください、みたいなところを言ったと思
はい。
います。
はい。
あと、実際リアルなところの距離感、自分の学校、もしくは会社の、ドアツードアってどのぐらいなの？途中バス乗るの乗らないの？とかね。雨降ってちょっとバスなんか遅れたりするからどうかなとかっていうのもあるのかなとか。あとそのファミリーなんかの場合だと公園とか。やっぱね、病院も近くにあった方がいいよね。お子さんいるから、みたいなところとかも必要かなと。あと建物なんかだと、各部屋にエアコンついてたら楽だよね、とか。まあ、あとはもう、ガスコンロの話したかな？だから、なんかだと、まあガスはガスで皆さんご存知だと思うんだけど、IH は、僕は IH 好きな派なんです。掃除がしやすいっていう点があるので。だから、僕は IH、まあ、使えるフライパンと使えないフライパンがいろいろ出てきたりとかしますけど、まあ、中華鍋なんか100%使えないので、美味しく作れないよって言われる方にはそこまで僕なんかこだわらないので、天ぷらとかなんかやるのに本当便利なのが IH なんで、もう燃えないですから、もう拭くだけの話ね、
いいですよ
ところ
ね。
をお話ししたらと思います。あとは、浴室、シャワーカーテンの交換時期だとか、あとゼリーフィールの跡がつくよとか。あと、鏡の白いカルキなんかはちょっと要注意してください。バスマットなんか置きっぱなしは絶対ダメですよ、みたいなところとか、話したと思います。床のフローリングに関してもちょっと話したかなと思うんですけど、フローリングはもう本当にいいんですけど、例えば無垢材とかって、もうすごくいい木なんです。高い木です。正直な話、フローリングなんかの倍以上するような無垢材なんかあるんだけど、最近まあ安いの出てきたからね。だけど、シミがつきやすいし、ちょっとそういうところのメンテナンスすごく大変かなっていうのはあります。あと、まあ、クッションフロア、CF と言われるようなビニールシート、水回り関係ですよね、だとか、あとビニールタイルとかっていうのは、今最近流行りはビニールタイルと言われている、塩ビタイルとかも言ったりとかするんですけど、よく部屋なんかに使う。ただ、ちょっと寒いっていうのがあったりとかするんで、日本建築には畳がいいんじゃねえかな、みたいな話もちょっとしたような気がします。あと、建物で、マンション、この辺の話したっけ？マンションタイ
は
プ。
い、してます。マンションタイプとアパートタイプですよね。
だから、マンションタイプでね、家賃が高いのはエレベーターがあるかないかの違いだし。それはもう家賃に必ず影響ありますね。あと、いいところはオートロックが、まあ、大体マンションタイプかな。あと、ワンルーム系のマンションタイプは、どっちかというと部屋が狭いですね。まあ、機能的にできてるといえばそうかもしれないし、あと、どっちかというと、携帯がつながらない。その辺は言ったかと思います。まあ、そうそう。で、アパートタイプっていうのは、まあ、木造タイプになるので、まあ、基本的に2階建て、まあ、高くてもいいとこ3階建てかなっていう。ちょっと隣の音が聞こえちゃうよとか。
そうでしたね。はい。
まあ、建物的にしょうがないかなっていうのはあるんだけどね。そんなのはもう前もってしょうがないかな。まあ、でも設備が新しい、最近のマンションなんかはかなりいいかな。あと、ロフトがあるとか、広かったりするところが意外とアパート系は多いかなとは思いますね。あと駐車場があったりとかして、携帯は繋がりますとか、その辺ですね。まあだから、マンションタイプ、アパートタイプに、どっちがいいのとかっていう時には、もうメリット、デメリットはありますとかっていうのは、このぐらいでいいんだよね、菅さん。そ
このあたりまでですね。
うだよね。でも、あとね、逆に言ってないのはね、あれ、 ガスとかガスバーナーとかは話したっけ？
話してな
話し
い
た？
ですよ。そこら
話して
辺
な
か
い
ら
の
お願
か。
いします、じゃあ。
あと、ベランダのところとかも多分話して
は
ない
、
よ
まだで
ね。
す。これからですね。
まあ、もうそこ二つぐらい
はい。
かなみたいな感じもあるんですけど。で、あと、ベランダはね、意外と使える床面積なんですよ。まあ、
はい。
女性、男性、まあ、例えば、使い勝手違ってきたりとかするかもしれないし、結構使えると便利かなっていうところでもあります。で、まあ普通洗濯物を置きますよとか、観葉植物は部屋の中かな。なんか、植物を置いたりとかする人が多いんですけど、過去僕のちょっと知ってる、住んでる人なんか、そこに白い大きな砂利引いて、ちょっとした、なんか、庭みたいな感じで、コーヒー飲んでました、ベランダで。
私それいいなっても思ったことあるんですけど、引っ越すとき大変じゃないですか。
引っ越すときは大変です。引っ越すときは大変です。
でしょう、
だっ
だ
て、
から
手
や
で、
めたの。
一個ずつ、大きな石こうやって、またビニール袋に全部入れて、とか持っていかなきゃいけないっていうのはあるし、ちっちゃい、あれはダメですよ。砂利はダメですよ。排水に詰まっちゃうからね。大きいのにしなきゃダメ。まあ、そういうのもちょっとあるかな。あと、人工芝に引く人もいらっしゃるけど、正直、汚れます。
汚れるんですね。
汚れます。やっぱね、最初はいいんだけど、まあ、人工芝同じです。引っ越した後に人工芝抜いた時間にもうすんごい土ぼこりくるんで。まあまあ、しょうがないですよね。当たり前だもんね。ただ今、人工芝もすごく、知ってます？今、結構すごく人工芝って、ホームセンター、すごい芝生に近い。ロールで売ってるんですよ。ロールで売ってるんですけど、本当に昔の人工芝じゃないですよ。今の人工芝。
進化してるわけですね。
進化してる。うちの奥さんもうちのベランダにあれをやりたいって言って僕反対したぐらいです。気持ちはすごいよくわかるんだけど、土ぼこりどうすんのっていう、取った時にね。だから、ちょっとどうなんですかっていうのがあったので、あと、なんだろう、30センチ角ぐらいの四角のなんていうのかな。あれ、なんつうんだっけ。板があってタイルみたいにはめ込み式になってるやつがあるんですよ。あれも使いようによっては別にいいかなと思う。なんか本当にコンクリート打ちっぱなしですみたいなところよりは、まあ、あれなんかだったらちょっとホースで水で流せば土ぼこり流れちゃうだろうし。知ってます？そう。
ウッドデッキ的な感じな
あ、
の
そう
にな
そう
るってや
そ
つですよ
うそうそうそうそ
ね。
う。
うち、それも考えたんですよ。
まあ、どうでした？
い
なん
や、
でやめ
でも
たの？
ね、もうね、結構金額も、もう他でいろいろ言っちゃって、でも結果私はね、やらなくてよかったなって思ってます。なんかそう
そ
い
こ
う、
は。
理由？なんか、マメな人だったらいいと思うんですよ。お手入れしてとか。
わかる。
で
そこ、そう
も、
そう。
そう、誰も何もしない。だ
で、
から
誇りの温床になっちゃうでしょ？
それだったらもうこのままで私は
そう
良
だよ。
かったなっていうふうに思ってますね。
最終的にはそこなんだよね。
手入れがね、できるかどうかっていうところだと思うんですよ。まめな人がいればいいと思います。
確かに。で、プラスアルファじゃない？ベランダとかっ
そう
て。
なの。
だから部屋はほら、なんやかんや言いながら、掃除機かけてピーってやればすぐ終わるけど、ベランダってなっちゃうと雨の日できないし、晴れた日になったらできないし、まあ、いつ中途半端ないい感じの時に、あといつやるのとか、やった時にすごく目立つわけでもないし、そうなんだよね。その意見は、素のままだと。うちもだから逆にやってないのは、うちのね、奥さんがこう、人工芝やろうよって言うのに、いやー、これ、誰掃除すんのって。
そうでしょう、そうなんですよ。
事故効率全部キャッチするわけじゃない？
うん。
うちなんかほら、特にまたほら、土が多い地域だから、
ああ、そうか。
うちのマンションの中ってもうほとんど、なんつうの、なんか木とかたくさん植わってるマンションなんで、落ち葉とかすごいんですよ。
そうなんですね。そっ
だって、
か。
2階のエアコンの、室外機を置く、なんていうのかな、スペースがあるんですけど、そこに水が溜まんないようにって排水口があるんですけど、落ち葉で詰まって使えなくなりました。
そんなに多いんですね。は
うちはもう、本当、ハクビシンが向かいし、朝あったぐらいなんで。
じゃあ、やっぱりね、ベランダもね、いろいろね、してもね、汚れますよ、結局。
それを考えたら、ちょっと、ね、触んない方がいいんじゃないみたいな。お金かけて、みたいな。ありますよね。
そうなんですよ。
まあだからベランダはそんな感じかな。だからまあ皆さんがよかったらそういう白い石とかね、まめな方で、もう休みの日とかね、ちょっと音楽かけて本読むとかっていうのに使われることもいいかなとは思うけど、とめんどくさいかなっていうのがある。で、この間話してなかった最後のところの部分ですかね。ガスコンロと IH。まあ、厳密に言うと、電熱器っていうのもあったりとかするんだけど、今、電熱器はあんまりなくなったんだけど。ガスは、僕は IH 派なんですよ。菅さん、ガスですよね。
そうです。前もね、この話しましたけど。
そうだよね。僕はね、汚れがね、洗いづらいのがガスコンロ。
確かに汚れはね、ちょっと苦労してます。
ですよね。ま確かに料理をする方からすると、ガスの方が全体的に火がいくから、IH はどうしても下なんですよね。
そうですよね。そうなんですよ。
男性だから逆にそこまで調理に細かくやらないから、IH って僕は言ってるかもしれない。上ガラスだから、もう変な話、歌丸とかシュッシュとかやって、普通にスキャンもいくらでも綺麗になるから。
それはすごい便利ですよね。
で、あと、だから、あえて、あとね、あれ使ってないの。コンロっていうの？下のところの。コンロな、オーブン？魚焼くとかあるじゃない？あれは、だから、うちの奥さんもこれ使わないでって言った。で、あえて魚焼き器を買ったの。
そうなんですか。
やっぱ、あそこのスペースって、わかんないけど、皆さん、洗いづらくないですかね、マスクって。
洗いづらいです。
洗いづらいでしょ？僕、ずっと見てて、いろんな部屋のとこ見てて、あれ、綺麗な、料理やってて綺麗な部屋っていらっしゃるんで、いらっしゃるんですよ、もちろん、本当に。本当いらっしゃるんだけど、本当少ない。
で
やっぱ
すよ
皆さん、あそこの掃
ね。
除はね、みんな苦労してる。
もう、あそこはお手上げですね。
お手上げですよね。だから、うちは触らない形にして。
じゃあ別にその魚焼き器を買ってそれで焼いてるんですか？
そう、電気コンセント差し込んで、上からも下からも魚、同じなんですよ、本当に。電熱で。でも、美味しいっすよ、そっちの方が。
本当に？じゃあそっち
意外
に
に、
し
だっ
よう
て
かな。
数千円、1万円かな。でもそんなもんですよ。電子レンジほど全然高くないです。オーブントースターみたいなレベル。で、油があったとしても分解してあれと、きれいにできるんで。そう。あれ悪くないなと
じゃあ魚焼くときはそれでいつも焼いてるってことですか？
思う。そう。簡単ですよ、あれ。本当。皆さん、よかったら電気だし。
まあね。そうか。
ちょっとスペースの問題がありますけどね。
そう、私もね、今ね、それを考えてました。どこに置こうって。
そう、スペースの問題はぶっちゃけあります。だから、うち余計なそういうクッキング機材が 結構いらんもんがあって、処分、もううちの奥さんからも処分してくれって言われてたんですけど。
そうなんですよね。それを考えると、ね、例のいつもの魚焼き器のところで、
そう、便利っちゃ便利だよね。
便
そ
利
こ
さ
ので
、
何も考えなくてそこ
そう、
で
ヒュッ
やられ
て
るか
開け
らね。
てやっちゃえばいいから。
ただね、魚焼き器洗うのが大変かなとか。
そうなの、大変です
ねえ、皆さん
よ。
そうだよね。そう、だから僕は魚焼き器の機械を買っちゃった。
なるほどね。そっか。そういう手もあるわけですね。
あとね、ちょっと今ふと思ったんですけど、ね、全然話違いますけど。セバさん、スロッカーって知ってます？
何？スロックか。わかんない。
日本ではすごくマイナーな調理器具なんですけど、アメリカの人なんかは結構使うみたいで、僕ちょっとほら、英会話習ってる先生がいて、その人が使った方がいいよって言われて、その人が忙しいんだから、で、カレーとかもそうだし、もう、変なし、スロークッカーなんで、ゆっくりできるやつなんですよ。
調理器
そ
のことですか？
う。そう。
使ってる人いらっしゃいますよね。
皆さんお忙しくて、例えばこう、なんて、電気だから火事になんないって。あまりにも、だって、さつまいもなんかもやったんだけど、あまりにもずっとやると焦げるけどね、確かに。焦げるけど、でも、ゆっくりゆっくりやって、だから、ゆっくりゆっくりって、じゃあ、どのぐらいゆっくりって、6時間なんか普通にゆっくりだから、あそこ、スロークかなんて。だから、夜、例えば仕込みましたとかって、タイマーパシャンってやります、ちょっと朝できるとかね。
なるほどね。
だから、仕込みだけ全部やっといて、あともうよろしくっていう感じの色の料理とかって言ったらすごいいいよって言われた。
本当だ、今見てますけど、いろいろあるんですね。
そう。で、そんな高くない
へえ。
ね、また。
そうなんですか。
そう。まあ、うちの奥さんからは結構批判ですけど、置くとこないと
な
か
ん
言われ
で？
て。
そうなんですよね。結局ね、もう一つ一つ結構大きいじゃないですか、こういうのって。場所取るしね。なるほど。
まあね。そうなんですよ。また、精米機とかうちあるんですよ。玄米買ってきて、精米したご飯美味しいじゃないですか。仕立てって。だから、それとかもあるんです。
広いお家ですね。
プラスアルファ今度炭酸作るやつもあるんです。
何でもあるじゃないですか。
それもあって、あとね、ヨーグルト作る機械なんです。あとね、パンも焼くやつかな。昔の、あったでしょ？なんか、ね、うちの奥さん物持ちがいいからもう何十年も前のやつとか持ってるんですよ。たまにだから、パン焼きますよ、今で。
使わなきゃね、もったいないし。
もったいない、もったいない、もったいない。また、出来たてのパンだから朝食べると美味しいんだ
美味
よ
しい
ね。
んですよね。
そう。
確か
で、
に。
こう、階段こうやって、タイマーができるから階段を降りてくると、ちょうどいい匂いするんだよね、また
やー、
こう。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
パン焼き器皆さん買った方がいいですよ。あれ、うまいですよ。
ね、言いますよね、そうやって
あれで、
ね。
しかも、なんだっけ、小麦粉じゃなくて、お米もできるんですよ。
そう、米粉とかでしょ？
グルテンフリーだし、全然美味しかったよ。
いいですね。
そう。
ヨーグルトは使ってるんですか？
使ってます。今日も食べました。
じゃあちゃんと使ってるんですね。
うちは結構使ってますよ。炭酸も結構な割合で使って。炭酸なんて、うちの玄関の横に梅の木があって、毎年100個近く実がなるので、うちのマンションの夏のお祭りで梅ゼリーを出すぐらいなんです。
すご
それのまだ余ってるやつをうちが拾ってきて、で、つけてて、一つは梅酒用にあって、一つは梅ジュース用にって言って、アルコールとノンアルコールにして、毎日飲んでます。
いいですね。私も梅は梅ジュース作ります。
うまいですよね。
大好き。
そう。うち結構そういうの好きな。シソジュースって知ってます？
し
どん
そ
どん
ジュー
話
ス。
が外れるけど。
しそジュース知ってます。
あれ、めちゃめちゃうまいですよね。多分今年、うちのうなぎの成瀬の玉プラザ店では、シソジュース出しますよ。
あ、そうなんですか。
夏のあれだけで。もう一杯100円か150円かなんかで出しても
いい
いいんじ
で
ゃな
す
いみたい
ね。
な。
そうなんだ。
そう。あれはハマりましたね。皆さん、シソジュースって知ってます？
有名だと思うけど知らないのかな？わかんないです。なんだろ
僕もこの2、3年で知ったんですけど、
う。
自分で作れますよ、普通に全然。
そうですよね。
やっぱ菅さんも作ってる？
そう、なんか私も言われて、友達に言われて、それで作るようになったんですよね。
多分菅さんみたいな人がいるから、赤いシソのやつが出た瞬間に結構なくなるよね、最近。意外となくなるよね、シソ派。
だからやっぱり作られる方
健
も
康
多
に
い。
もいいんでしょ、あれ。
ね、だって良さそうじゃないですか。
イメージでね、イメージが
イ
ね。
メージでも
なんか梅っていうあれが入っただけで、イメージでなんかすでになん
う。
かいい感じになってるもん
体に
ね。
良さそうみたいな。
でも本当皆さんね、一人暮らしとかやってると、そういうのってあるだけで全然ちゃいますよ。めちゃめちゃ安いですよ、しかも。人んちの梅取っちゃいちゃうのはあれかもしんないけど、20個ぐらいあったら、ほら、いつものなんつうの、でっかい瓶、なんかガラス瓶なんか入れといて、で、あれでしょ？あれ何入れてんのかな？氷砂糖となんか入れてたみたい。
うち氷砂糖しか入れないです。
あとは、出てくる水で終わりってこと？あの水はそうなんだ。もう本当でも、すごくいいですよね、あれ。
いいですよ、あれ。ほんと美味しいし。
炭酸でちょっとやるだけで全然美味しい。そうだよね。やっぱそうだよね。間違ってないよ
間
ね。
違ってないですよ。美味しいですよ。
ね。疲れも取れるし、皆さんも食べたって作った方がいい。
飲
しかもあのシソの実がまたうまいしね、甘酸っぱ
む。
くって。いい感じでね。やっぱそうなんだ。ごめんなさいね、皆さん。すっごい違うところの話しちゃって。そうなんですよ。
ね、
そう。
そうです。
ということで、あとは、前回の続きのやつはもうほとんど話してしまったというところで、菅さん。いいです
じ
か
ゃあ、
ね、こ
だ
ん
い
な。
たいこれくらいで大丈夫ですかね。
だ
賃
から、
貸物件の選び方。
まあ、うちはね、独特なちょっとわざと違う見方で、ちょっと駅近どうのこうのとかって言いましたけど、そのね、使い方、家も使い方なので、通勤なの、通学なの、ファミリーでこうやるのとかいうところの部分とかをちょっとね、先週、先生、前次回、前回か、前回からちょっと話してますけど、そういう見方も一つの人で面白くていいかなとはちょっと思いましたっていうところですね。はい。
それで
というこ
は、
とで。
ここからは特推しのコーナーです。
ですね、ちょっとこの間読んだ、今回は本の話しようかなと思うんですけど、青崎優吾さんっていう人が書いた本で、地雷グリコっていう小説なんですよ。角川文庫から出てるのかな？僕、あんまりこういう手のやつって一切読まない今まで来てたんですけど、60年間。
この本はミステリー？
ミステリーっていうの？そう。正直面白かったです。よくできてる。ストーリーがよくできていて、毎回毎回、その主人公の 女の子がいらっしゃるんですね。
はい。
まあ、よくあるパターンのちょっとこうやる気がないんだけど、なんか勝負事になるとやたらと強くなるみたいなパターン。それはもう、それはそうなんですけど、何が面白いかっていうと、この主人公が、そのいろんなシチュエーションで、まあ結局勝負事に挑まれちゃうんですよ。で、結局、まあ勝っていく過程なんですけど、めちゃめちゃ頭いいんですよ、この子。だから、本当心理戦をしながら、そのゲームをやっていくっていう、本当にね、ちょっと変わってるんですよね、ちょっと。あんまり話しちゃうと言っちゃったねって感じになっちゃうから、あれなんだけ
そうで
ど、まあ、
す
この
ね。
台にも出てる地雷グリコっていうのは、地雷グリコなんですよ。
もう
グリ
読んでく
コ、
れってことね。
そう、グリコ、チョコレート、パイナッツプルとかってある、そのじゃんけんで進むだけの、あのグリコなんです。で、どこどこに、地雷が隠れてる。それだから相手方の出すじゃんけんの、あれと、いろんなことの、その、思惑がいろいろあったりとか、人間の底には弱さとか、例えば、ゴールが近いから早く行きたいとか、いろいろあるじゃないですか。その相手方の性格からする、相手がもっといじめるような感じのタイプだったら、わざとゴールしないでこうやってきたりとか、とか、そういうの、いろんなところの心理描写がすごいあって、相手方はこうこうこういうふうにこういうタイプだから、こういうじゃんけんを出すだろうなとかって踏まえながら、こう、なんつうのかな、勝っていくんですね。毎回。で、それが意外にこう、ずっと一つの、まあ、イモリア・マトっていう主人公の女の子がいるんだけど、この子が、まあ、結局、ある、中学校かな？高校かなんかの、学園祭をやります。で、いいとこ選びたいです。みたいなところで、まずそういうのが発生したりとかして。で、徐々に、いろんな、生徒会長の人たちと戦わなきゃいけなくなったりとか。まあ、小説ですから、戦わなきゃいけない部分が、ボンボンボンボン出てきて、最終的には、幼馴染的なこと、他校との戦いみたいなのがあったりとかして、まあ、どうなる、こうなるっていう、それは言えないですけど、っていうところで、でも結局、なんていうのかな、まあ、でも勝ち負けだけじゃないよね、みたいなところもありので、なかなかね、まあ大人とも戦うときあるんですよ。あるときに。そこも巻き込まれる。基本的にこの人巻き込まれるんで、毎回。で、
なる
巻き
ほ
込ま
ど。
れて、戦わなきゃいけなくなっちゃって、で、大人だとちょっとこうね、なんつうんですか。まあ、悪さしたりとかするわけですよ。はい。そういうところなんかも、その心理を描写して、この人はこうこうこうでこうだから。で、またその友達なんかも、こう手伝いながらとか、いろんなことがこうあって、やるっていうストーリーで。わかるかな？この説明。わかんないかもしれ
なるほど。
ない。本当ね、時間があって、気分転換したいな、とかっていう感じの時に、読み始めたら多分止まらなくなると思います、これ。
あ、本当ですか？
止まらなくなる。淡々淡々、バンバンバンバンストーリー展開が、次どうなんの？みたいな感じの、久々の次のページをどんどんめくりたくなるような本。そんな
す
本で
ご
す、
い。
本当に。本当にこう読みやすい。みたいな。そうなんだ、みたいな。あと、頭使うんで、この時はこうで、この時はこうだったよなって、本当に思いますよ。ちょっと待って、みたいな。このルールってどうだっけ？みたいな。僕頭悪いから、あれどうだったっけ？みたいな。みたい
なるほど。
な。すべてが、本当にじゃんけんだったりとか、神経衰弱だったりとか、ポーカーだったりとか、今あるゲームがすべてちょっとこう、なんていうの、オリジナルゲームに変わることによってすごく難しくなってって、本当に、なるほど。それでどうやって勝つの？とかっていうふうに。で、 勝った時に、ああ、なるほどねって僕は思いました。
あ、そうなんですね。
そ
そう
こは
か。
ね、安っぽくないかなって
うー
感
ん。
じ。本当に、お時間あって、読むものないなと思ったら、地雷グリコっていう本を読んでると、意外にはまるんじゃねえかなって僕は、思いましたよ。
おすすめってことです
おすす
ね。
めです。おすすめです。本当おすす
じゃあ、
め。
ぜ
悪
ひ
くな
ぜ
いと思う。
ひ、皆さんも、ね、読んでみてください。番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL、それからトクトクチャンネル専用のホームページの URL、それからインスタグラムや X のですね、URL も、記しておきますので、ぜひチェックしてください。今日の、地雷グリコの本もですね、載せておきたいと思いますので、気になった方チェックしてください。塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。